新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆を称えよ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。賛美歌115番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌115番です。10階を共に唱和します。10階は座席前のプレートに記してあります。10階、我は汝の神主、汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝神に主の名を乱しに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、汝の父母を敬え、汝殺す中で何時勧誘する中で、何時盗む中で、何時その隣に住む偽りの証を立つる中で、何時その隣の家を貪る中で。お座りください。祈りを捧げます。御祭典の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能のお方であられながら、また私たちをこよなく憐れみ慈しんでくださいます。今日も主の誠実に教会へ呼び集められ、 あなたに賛美を捧げる礼拝に出席できましたことを心より感謝します。私たちの日々の歩みは誠に怠惰で、あなたから十分な恵みをいただいているにもかかわらず、それにお答えもできないありさまです。どうしても自分中心の生活となり、他の人を顧みることの少なかった歩みであったことを告白します。それにもかかわらず、あなたはあなたの一人子をお与えくださるほどに私たちを慈しんでくださっておりますことを感謝します。今日も御言葉に励まされ、聖霊の豊かな交わりをいただいて、喜びと希望を持って新しい習慣を歩めるようにしてください。今日は夏休み中の大沢先生に代わって沖谷忠先生が御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ語られる沖谷先生を聖霊で強めてください。聞く私たちの耳を開き、心を広げてください。この礼拝が始めから終わりまで聖霊の豊かな交わりの時となりますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌346番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌346番です。 りください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約の列王記上19章7節から18節、旧約聖書の566ページになります。列王記上19章7節からを朗読します。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった掘り穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎていかれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白します。使徒信条の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はこの一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生き宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇る、全能の父なる神の御右に差し構えり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じる。アーメン。
今大江長老に読んでいただいた聖書箇所は預言者預言者エリアについて記されている聖書箇所であります。エリアというと皆さんどういうイメージをされるでしょうか。カラスが火元の糧を持ってきたエリアのカラスというイメージをされるでしょうか。エリアっていう預言者は一言で言うとバール礼拝者と戦った人であります。エリア預言者エリアが活動した時期は紀元前大体850年前後のことであります。当時はアハゾーという王様、オムリ王という王様が在位していました。すでに統一王国は分裂分かれていまして、北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていたのであります。その北王国イスラエルの預言者がエリアでありました。エリアは今日の聖書箇所の2章前のところでバール礼拝者と対決して、カルメル山という山でバール礼拝者を打ち負かすのであります。このバール礼拝者というのは、偶像を拝む人々のことであります。バールという偶像を刻んで人々はそのことを、そのバール神を信仰していたのであります。これはイスラエルの民がもともとカナンに入植する前からこのバール礼拝っていうのが行われていました。バール礼拝というのは簡単に言うと五穀豊穣、作物がより多く実る、そして家畜が繁栄する、それを司る偶像神であります。いわゆる人間が作った偶像なのであります。それに対して預言者エリアはバール礼拝者と戦ってきたのであります。そして一見勝利打ち勝ったと思われたエリアでありましたけれども、今日の18章の聖書箇所では絶望の中に置かれているのであります。これは19章の今日の読んでいただいた前のところの聖書箇所の19章の最初のところを見てみると分かるんですけども、アハブという王様の お妃であるイゼベルという人が熱心なバール礼拝者であったのであります。偶像を拝む熱心なお妃様でありました。そしてこのエリアを迫害しよう、エリアの命を狙おうとしたのであります。そのことを知って預言者エリアは逃亡生活に入るのであります。北王国イスラエルから南王国ユダのベルシェバという南の方に逃亡したのであります。そしてそこで休息していた時に神の御使い、いわゆる天使が現れてエリアを励まし、そして仕事の糧を与えて力づけるのであります。エリアはまさに絶望の中にいました。今日の聖書箇所の少し前のところ、エリアはこのように言っています。主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいと四節で語っています。私の命を取ってください、これはエリア自身が語った言葉であります。今まで一生懸命バール礼拝者、偶像を信仰する人々と戦ってきた。しかし人々はそのことを全然理解していない。そして王様のお妃のイゼベルは私の命を狙おうとしている。そのような絶望の中で預言者エリアはその言葉を発したのであります。私たちも日常生活の中でこのようなことがあるのではないでしょうか。職場や家庭やまた地域において自分が一生懸命働いてきた、人のために良かれと思って尽くしてきた、しかしそのような自分を人々は評価しないどころか批判する、そして批判するだけではなくて暴力、口の暴力を含めた暴力を振るおうとすることさえあるのであります。この預言者エリアの言葉は私たちの日常生活の中でも起こる言動なのであります。そのようなエリアに対して天使が現れて、先ほど言いましたけれども、勇気づけ仕事の糧を与えるのであります。そして40日40夜長い旅をして神の山ホレブに到着するのであります。これはまさに神様の導きと言えるものであります。ホレブの山っていうのはモーセが 実戒を授かった市内さんのことであります。その山の洞穴に入ってエリアはしばらく生活するのであります。そこで神の御声を聞くのであります。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えます。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきましたが、ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命を奪おうとやっています。これはまさに預言者エリアの愚痴、絶望ともいえる言葉であります。今まで一生懸命バール礼拝、偶像礼拝と戦ってきたにもかかわらず、この私が、仲間が全部殺されて、私の命をも狙っている、私はどうしたらいいのだろうか。そのような嘆き、絶望の言葉なのです。それに対して主なる神様は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさいと命じられます。これはホレブの山のホラナに生活していたんですけども、さらに山の中に入って神様の前に立ちなさいという神のご命令なのであります。そして不思議な、その後不思議な現象が起きるのであります。大きな風が吹いてきて、そして地震が起きて火が起こされた。これは神が臨在される前触れとも言えるものであります。しかし神様はすぐには現れませんでした。火の後に下の段ですけれども、静かにささやく声が聞かれたというふうに書かれている。この静かにささやく声というのは、穏やかな声、優しい声と訳すことができる言葉であります。主なる神様はエリアのいろんなぼやきや失望、絶望の言葉に対して穏やかな声で、エリアよ、決してくじけてはならない、私が共にいると、ここで静かな穏やかな声で語っているのではないでしょうか。この動きの速い大きな風、地震、そして火という動的なものから、静かな静的なものに変えられていくことによって、私たちは神様の穏やかな声、御声を き取ることができるのであります。私たちは日常生活でいろんな忙しさにかまけて静かにささやく声をなかなか聞き分けることができません。私が青年の頃教会に行き出した頃にいろんな事情で礼拝に 2,3 回出席できないことがありました。その時に当時の金沢教会の内藤留之先生からはがきをいただきました。それはこのような文面であります。桶谷君、最近礼拝に三度ばかし見えておられませんが、どうされたのですか。忙しいという字は心が滅ぶと書きます。仕事やいろんな家の事情で忙しいかもしれませんけれども、忙しい時にこそ教会に集い神様を賛美し崇めることが大切なのです。ぜひまた礼拝に出ていらっしゃいというはがきの文面であります。このはがきに私はハッとさせられたのであります。教会は時間があるから礼拝に集うのではありません。いろんな忙しさ事情があるかもしれないけれども、礼拝を一番大切にして神様を賛美する、そのことによって私たちは神様から大きな恵みと平安をいただく、いろんな困難や患難、恵みの中にあったとしても、その進んべき道を指し示されるのではないでしょうか。預言者エリアは静かにささやく声、神の御声を聞いて勇気づけられたのであります。絶望の中に会いながら光を見出すことができたのであります。エリアは神のご命令でその後ダマスコに行けと命じられます。このホレブの山からさらにまた何千キロ北上して主なる神様はダマスコに行けと命じられるのであります。これはダマスコに行って油を注ぎなさいという神のご命令であります。油を注ぐということは神様に聖別されて祝福されたものとなるということであります。二人の王様と エリアの後継者となる預言者エリシャが油を注がれてバールの偶像礼拝と戦うものとされていくのであります。この金沢元町教会では礼拝の中で実戒を唱えています。私以外を何者をも神としてはならない、偶像を拝んではならないと書いてあります。これはなぜでしょうか。バールの神、偶像には救いはないのであります。なぜなら人間の作った人間に都合のいい偶像だからであります。しかし主なる神様は決して人間に都合のいい神とは限りません。私たちに困難な道、預言者エリアのように困難な道を指し示す場合もあります。しかし決定的に偶像と違うのは、主なる神様は人格を持った神様であるということであります。私たちに対して呼びかける神、優しく語りかける神なのであります。それに対して私たちはそれに応答して神様の導きによって日々の生活を歩むことができるのであります。大きな恵みと平安が与えられるのであります。エリアはホレブの山の山中でそのような体験をしたのであります。預言者エリアはこれから神様が命じられたダマスコに行ってそのことを実践していくのであります。私たちも一人一人は弱く罪多き存在ですけれども、主なる神様により頼むとき、神の御声を静かに聞くときに私たちの心に平安と祝福が与えられ、行くべき道、歩むべき道が指し示され、その道を私たちは惜しく歩むことができるのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、預言者エリアは命を狙われ絶望の中にいました。しかしそのような中にあって主なる神様の御声を聞いて勇気づけられ心に平安を得て再び立ち上がり、バール礼拝、偶像礼拝と戦うものとされました。 私たちも日常生活の中でいろんな偶像と戦う日々でありますが、何よりも主なる神様の御声を聞いてあなたにより頼むものとなさしめてください。この元町に建てられている金沢元町教会をこれからも祝福の中に置いてください。福音を述べ伝える教会としてこれからも固く立たされますように、教会に集うお一人お一人の上に、またご家族の上にあなたの祝福と平安とお与えください。この祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
賛美歌516番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌516番です。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いします。教会の取りなしの祈りと主の祈りを捧げます。天の父なる神様、豊かな御恵みの御言葉をいただき感謝します。どうもどうぞいつもあなたの御声を聞くものとされてください。あなたが私たちをこよなく慈しんでくださっていることを覚えて感謝いたします。それにしてもあなたが慈しまれるこの世界は、なんと多くの悲しみや苦しみが存在することでしょう。この間続いた酷暑、洪水、山火事、 などなど、自然環境の異常がもたらす危機的な状況が地球全体を覆っています。それは人間のこの間の所作がもたらすものと言われています。自分さえ良ければ他を顧みない、環境破壊だけでなく戦争や内乱、差別や圧迫、貧困や飢餓、どれもが自分さえ良ければの思いから出ているように思います。そして私自身もその中にいることを思うと、まことにいたたまれない気持ちになります。神様、どうぞこのような世界を憐れんでください。そして自分の隣人が何よりあなたに愛されている人であることを思い起こさせてください。苦しみの中にある人々に慰めと平和が与えられますように。私たちの教会も高齢化が進んでいます。体調を崩している方、高齢の方、悩みを抱えるものを慰め励まし、平安の中で過ごすことができるようにしてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りも前のテンプレートにあります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英27番を持って主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。正英賛美歌27番です。その後祝福放送と続きます。放送が始まったらお座りください。
されよ、主に信頼する人は主がその人の拠り所となられる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが金沢元町教会に集うすべての人々の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。